皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？1月も残りあと1週間。メルボルンに戻ってからは4月下旬から行われるスタジオ訪問やらセミナーやらの準備がすでに始まっています。バレエ学校も来週から新学期。今年は入学してくる生徒たちが多く、そしてほとんどが外部からのオーディションをした人たちなので、初めましてがいっぱいの予定です。毎年少し多めに生徒を入学させるのは途中で辞めてしまう子たちがいるから。今年は何人ドロップアウトしていくでしょうか。そこも見どころの一つです。毎日踊るのは楽しいと思っていたとか、スケジュールについていけないなんてことはよくなる話。またこんなに自分が下手だなんて知らなかったなんていうケースもたくさんあります。スタジオで一番になったからって、コンクールで入賞したからといって、それが実力なのではありませんよね。長い間かけて練習したバリエーションが上手になって当たり前、それ以上のものが必要なのがプロの世界です。さて今日はダンサーダイエット論という記事をピックアップしてお届けします。ダイエット論でもプロを意識しないといけないから。1年半に一度あるお教室の発表会のために痩せるというのでは効かない世界がバレエ学校、そしてカンパニーだから、一度ダイエットに関しての考え方を改めてみましょう。では本文です。ダンサーダイエット論。年末公演も近づき、リハーサルも一段と厳しくなってきました。公演まであと6週間となると気になるのが体重、体型。今日はそんな体重に悩んでいるダンサーへのアドバイスです。解剖学的に見た細い体の理由というのはもうすでに書いてあります。どうしてダンサーは細くないといけないのかという基本的なところはそちらを読んでください。今回のテーマはそこではありません。ダンサーの体重に関する考え方についてのアドバイスです。その背景に、私の仕事柄痩せたいという思いに取り憑かれたダンサーをたくさん見てきているというのがあります。私自身も様々なダイエット法を試してきました。その中でダイエットイコールメンタルな部分が 90% だということを感じます。いくら有能なトレーナーがついていようが、栄養管理をしてくれる人がついようが、最終的に行動するのはあなた自体なんですから。アドバイスその1、短期戦より長期戦を考えろ。この舞台、あなたの命がかかってますか？もちろん。本当に？そんな勢いで減量するダンサーたちをたくさん見てきました。そして舞台が終わるとすごい勢いで食べるのです。ダイエットは明日から。あなたのゴールは何でしたっけ？ダンサーになること。そうだったら毎日公演が続くとき何も食べなくていいんですか？ガス欠で 100% の踊りができないというときは観客の皆さんに失礼です。それだったら最初から舞台に立つべきではないんじゃないか。長期にわたって踊れる体、それがゴールでしょ。アドバイスその2、舞台に立つのが目的。舞台に立つのが目的だとすれば、怪我をして踊れないというのは失敗となりますね。怪我を修復してくれるのは正しいリハビリでもなく手術でもなく、体の修復機能です。リハビリ、トレーニング、手術というものはその修復機能をサポートするためのもの。なので結局舞台で使える体を作るためには修復機能が働いていないといけないんです。だとしたら体に取り入れるものに十分気をつける必要がありますよね。長期続くリハーサルで踊れる体をキープするためにも、今ある痛みや怪我をできる限り治すにも、しっかりと栄養素を摂ってください。 何が必要かというのは人によって違いますが、私個人の考えとしてはできる限り自然なものを食べることだと思います。筋肉繊維って大昔と比べてもあまり変化はありません。体の中身が昔と変わらないのであれば、中身が必要なものも昔と変わらないはず。これが私の考えです。アドバイスその3、今できることは何なのか真剣に考えてみよう。今できることは本当に無理なダイエットをすること、それとも舞台も近いし体力もつけておきたいから水泳やランニングなのかな、衣装に入らないから何も食べないなのかな、それともウエスト周りが強いというのはダンサーにも必要不可欠なパートだからプランクやエクササイズを行うなのかな。どうせ行うなら一石二鳥のことをしましょうよ。食べないで体力が落ちて、そして怪我も治らないだったら、もっともっと努力しなきゃいけないじゃないですか。だったら体力をつけて怪我のリハビリをしつつ、たくさん動いたし筋肉も引き締まったら痩せて見えちゃったの方が良くないですか。おまけ、本当にスリムダウンする必要がある人へ、変なダイエットに踊らされてしまう人たちへ。ダンサーは無理なダイエットが好きだとか、ダンサーの細いは普通の人の細いとは違うなどと言いますが、本当にスリムダウンする必要がある人が存在するというのも事実です。この記事で書いたように、体が強くないとき、重い体で動けば関節に負担がかかります。怪我をする原因になります。また関節の可動域を十分に使うことができなくなります。特にリハーサルのスケジュールが忙しくなってくると、踊る量が増えますよね。ということは毎回ジャンプの着地のたびに関節を痛めていることになります。将来踊っていくためにも、そして将来おばあちゃんになった時に体が痛くて動けなくならないためにも、このような負担はできる限りなくしたいものです。体をケアするということの一つに、体が必要とする栄養素を取り入れてあげる、体が一番動きやすい環境に作り上げるというのが入ってますよ。流行りのダイエット法というのも、よく考えてみたら本当に効果があったら流行らないんです。スタンダードになるから、みんながそれを試してうまくいくから次の流行が生まれないはず。なのに流行り廃りがあるってことは、多分うまくいってないんですよね。最後に、自分の体を尊敬してあげてください。大好きな人が遊びに来た時、ジャンクフードを食卓に出さないでしょう。お母さんが病気の時に夜更かしさせたり、こき使わないでしょう。怪我している友人に重い荷物を持たせないでしょう。あなたの体はあなたのパートナーです。一生ついていくパートナー、大事にしてあげてください。いかがでしたか。よく考えてみると基本的なことですよね。体を動かすから体にいいものを食べてあげる。これはプロでなくても、バレエ愛好家でも、踊っていなくても同じこと。受験勉強中だって頭が必要なものは食べるものからできるわけだし、集中力やお肌なんていうのもそうですよね。せっかく1月もあと少し残ってることですから、ダイエット広告に踊らされず、何が一番大切なのか考えてみましょう。ただ細くて舞台映えしないのでは意味がないし、怪我が治らなくて 100% 踊れないのも悲しい。ただ怪我を修復している時に負担を少なくしてあげることも大事。考えることいろいろありそうですよね。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。